初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。今日もたくさんのことを教えていただきましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒髪こと藤本でございます。まあ5回目となってきたのでちょっと慣れてきました。大丈夫ですか？
いや、まだまだドキドキで疑問も多いですが、今日も頑張っていきたいと思います、はい、
頑張っていきましょう。
よろしくお願いします。さて、この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のイロハを毎回レッスン形式でお届けしていきます。さあ、今日もですね、藤本さんに聞いてみたいマーケットに関する質問、番組ホームページで募集しております。番組の中で随時紹介しておきますので、ぜひ皆さん送ってくださいね。それでは行きましょう。初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もレッスンお願いしたいんですが、
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは口座開設実践編です。
はい、
さあ藤本さん、
はいはい、
ご報告がございます、はいはい、私飯村美希、実際に、はい、某証券会社に口座開設いたしました。
はい
はい。なので今日はその顛末についてちょっとご紹介をしていきたいなと思うんですが、
うん、飯村さん、どういう条件をもとにですね、証券会社選んだんですかね。
まずは、うん、手続きが全部ウェブ上で完結すること、
うん、行きたくなかったと
あと少額取引にあった手数料とかサービスがありそう、あと重要だったのが、うん、初心者に多分優しいだろうっていうような、うん、ところを選びまして、この3つの希望をもとにして選びましたら、某大手ネット証券にたどり着きまして、そこで口座開設しました。
なるほど。
はい。
で、口座開設手続きどんな感じで、なんか準備したものってありますか？
いや、まあ、教えていただいた通りに、うん、身分証と銀行カード、うん、で、あとマイナンバーカード、私は通知カードだったんですけど、うんうんうん、あれだけですね、はい。で、あとはもう基本的に個人情報を打ち込むだけなので、うんうん、特段難しいっていうのはなく、うん、割とスムースにこと運んだんですけど、うん、ニーサが、
うんうんうん
ニーサっていうのが出てきたのが大変困りまして、
はい、で、あれですよ、僕に SOS の連絡
が、そうなんです、ご連絡させていただきまして、はいはいはいはい、ニーサと積み立てニーサの口座開設しますかっていうのが出てきたんですけど、うん、そもそもニーサがよくわからなかったので、うん、そのまま連絡したんですけど、
そうですね、結局はニーサって後でもいくらでも作れるので、
はい、
まずはそのまま進みましょうっていうご回答させていただいたと思うんですが、うん、はい、でニーサに関してはちょっと時間が長くなっちゃうので、うん、また次回にですね説明したいと思うんですが、
はい、
でそのまま結局口座開設できたんですよね。
そのままできました、うん、投資経験とか、あと、うん、この先投資するにあたってどういう方針でやってきますかとか、あとはそのお金はどういった性質ですか、うん、みたいな、なんか、はいはいはい、余分な資産ですかみたいな質問をされたのとか、あと取引を始めようと思った動機なんかを聞かれましたね。このあたりは、あ、なんか証券口座を開設してるんだなっていうような感じでしたけど。
これあれなんですよ。適合性の原則っていうのがあって、はい、お客さんが、例えば生活資金で、もうこれしかお金がないっていう人が、例えばいたとしますよね。
はい、
そうすると、例えば今後信用取引とかっていうのをやろうとした時にはダメですよと、うん、例えばあと年齢が高かったりとか、はい、まあいろんな問題があるんですけど、要は余裕資金で、別にやってますよっていう方は、うん、まあまあある程度そのリスクの高い商品してもいいんですけど、
はい、
そうでない方があまりリスクの高い取引をされると困るということで、まあ適合性というものを調べなきゃいけないので、証券会社は口座開設時にまずはそれを聞くのと、うん、年に1回、当然それって変わっていくじゃないですか、
はい、
やはり例えばお金がどんどん増えていって余裕がどんどん出てくると、まあ今まで気使ったのが余裕資金になってきたりとか、年収とか金融資産、これも増えたり減ったりしますよね、
はい、
状況変わってくるんで、こうしたらそれを毎年ですね、状況変わってませんかというのをですね、実は打ち込まなきゃいけない。
そういう確認作業必要なんです。なんかだからアンケートみたいな内容なのに必須なんだってちょっと思いました。
あれだからアンケートだと思って、はい、単純に言えば語学アンケートみたいなもので、まあマーケティングの参考にされるだけかなということではなくて、うんうん、コンプライアンス上の問題で金融庁が、はい、まああの証券業界とか今のいろんなところでですね決められてることなので、うん、あのデータがないと証券会社側は口座開設で取引させられないんですよ逆に。
すごい、そうだったんですね、はい。いや、もちろん真面目には答えましたけれども、あ、そんな大事なものだったんですね。
そうなんですよ。
あ、そうですか。うん、これをでも、本当あの、さささっと打ち込みの方ができまして、私スマホでやったんですけど、スマホで30分ぐらい。で、本当用意したものも先ほど申し上げたものぐらいですし、パパッとできたので、いや、ちょっと驚きました、口座開設。
あれですよね。だから、あの、写真撮って送ったりっていうのもあったんですよね。はい、
もうなんかだから写真ポッと送って、あとウェブでアップロードってやるだけだったので。
うちカードとかっていうのをこう、
そうです、そうです。
写メを取ってっていうことですよね。
それこそも歯磨きとかしながらできるぐらいのレベルでした。うん、ただ、あの、あれがすごく面倒くさかったです、はい。あの、取引をするためのパスワードみたいなのが、はいはいはい、あの、本人限定郵便、本人受け取り限定郵便みたいなやつで、はいはいはい、なんか
これが結構大変なんですよね、はい、特に仕事をされてる方で、本当に昼間全く平日昼間はですね入れないっていう方は、はい、結構ほぼ受け取れないので、普通はですね家族が受け取ったりしてくれるんですけど本人受け取りっていうのは本人じゃないと受け取れないので、はい、そうすると郵便局に行って取りに行かなきゃいけない。でこの窓口も結構早く閉まったりとか、というところなんで場所によってはなんですよね、はい、これ結構大変なんですよね。
いや私もすごい遠くの郵便局までわざわざで向いたので、
そうですよね、
それはちょっと面倒くさかったかなと思うんですけど、
そうです本局なんですよね。本局に戻っていくから、そうなんですよ。これが結構ね、証券会社がまあやらなきゃ仕方ないことなんですけど、はい、口座開設する側から言うとちょっと面倒くさいなと。はい、いう感じでしょうね。
まあでも受け取ってしまうだけといえばそうなのでね、もうあとは手続きはもう全部ウェブ上でできちゃいますから、あのなんかこう、すっごくめんどくさいんだろうなって思って、足踏みしている方にはぜひ、ちょっと試してみたらっていうのを進めてみたいですね。
そうですね。実は口座開設でお金を取る証券会社、ほぼないと思いますので、まあ一回ですね、作ってみるっていうのは非常にいいと思いますけどね。はい、
あとあの、アプリを早速ダウンロードしていろいろ見てるんですけれど、もう今まであの、なんか雲の上の世界だった数字たちが、ふわっと目の前に広がったので、すごく面白いです。あの、
そうですよね。
知ってる会社の名前とか調べたりとか、楽しいですね。
そうですね。やっぱ株式投資って、すごく面白いものだと思うんですよね。だからぜひ皆さんやってほしいなと思うんですけど、怖いっていうふうに思っちゃうと、怖くなっちゃうんで、ただ今だと本当にスマホだけで、ほぼできちゃうっていうところは便利かもしれないですね。
はい。さて、来週はNISAについて、あの、教えていただけるということなんですけど、NISA、はい、ってあの、年間100万円ぐらいの利益だったら、税金がかからないよっていう制度ですよね。
これちょっと違ってて、NISA、はい、っていうのは、投資金額が、まあ、以前は100万円だったんですけど、はい、今は120万円に増えてるんですけど、120万円の投資金額の、で、買ったものにの売却益とか配当とか分配金、これが非課税になる制度なので、例えば120万円で買った株が3倍になりました。360万になった。はい、240万も買っても全部非課税です。
利益にかかるんじゃなくて。
はい、投資金額です。
あ、そうなんですか。
100万円じゃなくて120万円という投資金額に対して、買ったもの。これで、儲かった売却とか売却益とか配当の収益が、これが非課税になる制度ですね。
はい、全然違うこと考えてました、そしたら。
そうなんですよ。だから結構ね、これ勘違いされやすい。だから、初心者だから私100万円も儲からないから、全部もあの利益はNISAだから、税金いらないよねって言ってもダメなんですね。
まさにそんなようなこと考えてました。
はい。
ちょっとそのあたりまた詳しく、またよろしくお願いいたします。はいはい、それではここでお知らせです。株式投資に興味があるけどとっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って、当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。 詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655 株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。藤本さん。
はい。
私今日このコーナー何やるか聞かされてないんですけれど。
これはですね、まあ、前回株主優待の話だと思いますので、はい、復習テスト。
いやー、いつか来る
の？ちゃんと聞いてるかな。やはりですね、復習しないとわからないっていう形なんですけど、はい、そしたら第一問、株主優待はどうするともらえます？
権利付き確定日に株を持っていると、うん、もらえる。
そうですね、
はい。
全部の銘柄もらえるんですかね。株主優待どれぐらいの企業が導入してるんですかね。
株主優待は、はい、うん、東証一部で、だいたい4割弱ぐらいじゃないですか、
うんうん、そうですね。だいたい、まあ、税務上場してるのが3700、一部、二部とか、いろんな市場を含めて、はい、で、そのうちの1400銘柄今日はですね、はい、株主優待やってますので、はい、まあ、だいたい4割弱と。確かに合ってるという感じで、はい、まあ、やってるかやってないかは、まず調べてから、やってる銘柄で権利確定日に持ってるとですね、まあ、もらえると。はい、いうことですね。で、最後の質問なんですけど、はい、例えば株主優待でもらえるもの、まあ、マクドナルドだったらこのハンバーガーのセットとかっていう話させていただいたと思うんですけど、はい、これだけでですね、銘柄を決めて、まあ、欲しいものがあるから、これがもらえるということで、株式を買ってもいいんですかね。
それは、よろしくない選択だと思います。
はいはい、
なぜなら、株価の上下によって、うん、もしかしたらその、優待がもし、優待がもらえる、例えば1000円の商品券のために、何千円も損してしまう可能性があるから。
そうなんです。もう言われおっしゃる通りで、はい、あくまで株主優待はおまけであって、はい、やはりですね、株式の本質っていうのは、やはりその、安く買って高く売る売却益の部分という部分が一番大きいかと思うので、やはりそこに注目するべきだと思いますね。だから、まあ、おまけでこれももらえるからという程度で考えた方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。
はい、
どうしても個人投資家の場合、これがもらえる、それがもらえるっていうので、集めちゃいがちになるんですけど、うん、あんまりいい投資方法じゃないのかなという気がしますね。
はい、広く引いた目で見るということが大切ですね。
はい、
はい、ショーテストドキドキしました。ありがとうございました、はいはい。お送りしてきました初めての株式、今回もありがとうございました。さあ、藤本さんに聞いてみたいマーケットや投資に関する疑問質問送ってください。今さら聞けない株式投資への疑問ぶつけてみませんか。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しております。ページ右側にある番組宛メール送信フォームからメッセージを送ってください。さあ、今日も盛りだくさんで、まあ、ご報告ができたのは何より嬉しかったんですけれども、たびたび小テストなんかも多分この先あるんですよね。
あるかもしれないですね、
はい、皆さんも私と一緒にドキドキしながら聞いてくださいね。さあ、それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。